皆さんこんにちは、オレインデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードキャンプ、ジェットパックの脆弱性について、ワードキャンプユーロ2023に日本からムカガさんが登壇された、ワードプレスのセキュリティの話、各地ワードプレスミートアップの開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、ということで北島さん、今回が、10回目の配信ということで、少 あの趣向を変えましてですね、 YouTube の動画をちょっとメインにして、まあ表情が分かる形で、お話ししていく様子をお伝えしようかということで、今回はストリームヤードで収録をするという形でトライをしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
最近北島さん、近況は、いかがでしたでしょうか。
タイムリーな話で言うと、
はい、
今日スマホのディスプレイが映らなくなりました。
それはこの物理的に画面が割れたとかそういう原因ではなくて、
割れてないです。時計のとこだけちゃんと映ってて、上の下のとこはもうほぼ見えない。なんか 2% ぐらい見える。
うっす。この、なんかこう、透過されたみたいな感じなんですか？薄くなってる。
あ、そうです、そうです。ものすごいよく見たら映ってる。
それ、北島さんの目が悪くなったとかそういう話じゃない？
違います。全くそうじゃない
です。そんなことあるんですか？
3台目なんですよ。ピクセルを3台使ってて、今まで。3台ともそんな感じになって、1年とか2年で。
毎、それぞれ終焉を迎えていったわけですか、それまで。これ
はい。いや、だから他のピクセル使ってる人は、そんななってないのかなと思って。
ああ、どうなんでしょうね。なんか、僕あんまりその周りにもスマホが割れたとか、もう壊れたっていうのを、この会える範囲の人ではあんまり聞くことなくて、まあ、SNS とかではね、よく見かけたりはするんですけど、実際あるんですね、そうやって。スマホが、こう、今だから結構対面で話を、こういう顔合わせて話をする人の中で初めてぐらいですよ。スマホが壊れたっていう人。
3つ目ですよ、もう。高いし。
そこそこしますよね。
だからもう、本当は Android が好きなんですけど、もう iPhone、iPhone 買いましたもん。
もう。
うん、まあ、ないと困るんで、まあ、iPhone は好きじゃないんですけど、
なんでですか、
まあ、壊れにくいかなと思って。
ああ、iPhone はあまりなんですか。
なんか使いにくいんですよね、Android ずっと使ってたから。妻が iPhone で、
はい、
なんかたまにこう、その借りて操作したりするともうわけわかんないんで。
わけわかんないぐらい、わかんないですね。
はい、わかります
。あ、でも、そんなにやっぱそのこう操作性も違うんですか？
違いますね。なんか、まあ、一番戻るボタンがない。Android って戻るボタンあるんですよ。
ああ、その何かアプリが移動したら、その前の方に、前の
アプリ。OS レベルで多分戻るボタンがあって。なんかツイッター開いてて、なんかリンククリックして Chrome 開くとするじゃないですか。
はい。
で、適当にこう見て、あ、戻ろうと思って、戻るって押したら、ページ戻っていって、で、ツイッターのアプリに戻ってまで戻れるんですよ。
ああ、
そういうのないと、アプリの切り替えとかで iPhone やんないといけないですよね、多分。
はい、はい。
それがどっからやるかもわかんないし。毎回聞きますだから、ああ、なんか変なの開いたけど戻れんって。
それはちょっと、届いてからの苦難がもう見えてきましたね。
で、データ移行も。データ移行するにも画面見えないんで、ちょっとどうなる
か。ああ、そっか。なんか方法あるんですかね。まあ、PC に吸い取ってからとかできるんですかね。
ねえ、もうちょっと記憶を頼りに、アプリはインストールしないとかな。
ああ、そっか。なるほど。そこちょっと大変ですね。スマホの裁断はね。僕は、そうですね。最近は特に何にもなかったですね。ちょっと子供の学校のイベントというか行事があって、校外研修を、校区内の、を散策するっていうイベントが、合計4回ぐらいあってですね。
結構ありますね。
それのうちの3回は終わったんです。で、それで黄色い旗振りおじさんに、はい、行ってきまして。
でも5月の段階でも3回も終わるんですか？あ、6月か。
あ、いや、もう通学路のコースが、うちの校区は4つあってですね、大きい、幹線、通学路みたいなのが4つあって、でそれのうちの 3つは探検したって感じです。でもう1個を体験し、探検し、明日あるんですけど、探検して、終わりなんですけども、やっぱそのね、信号を渡ったりとかいうのが、やっぱ先生だけではちょっとなかなか大変というのもあって、そういうのの、ボランティアやれますよって書いてあったんで、まあ連絡が来ていったって感じですけど、やっぱちょっと暑いですね。だいぶ日焼けしました、それで。
ああ、暑いですね、本当。
なので、ちょっとそういうので、やっぱあとはその梅雨の時期なので、雨でちょっと延期になったりとかいうことがちょいちょいあって、ただまあ、延期になるだろうっていう感じの、まあ予定を組みながらやってるので、そこそこ散歩に行ってます。だから、そういう感じで。だけど、まあ、そういうの、人数が少ないんで、やっぱ、そういうの行ける人自体が少ないんで、まあ、ちょっと行ってあげないと学校がちょっと困るかなっていうので、まあ、協力してやってるって感じですね。まあ、あとは、あと1ヶ月ぐらいで大学の単位認定試験があるので、これからちょっと
ああ、大
勉
変です
強を、
ね。
ちょっとしなきゃいけないなっていうところで。でも今期はちょっと単位数減らしつつ、C 言語とかそういう授業を取ってるので、ちょっと昔の記憶がちょっと蘇って、C 言語の基礎みたいな感じで
へえ。
やったりしてますね。なんでちょっとそういうのもやりつつ、なんとかね、もう夏休みになるんでね、あと1ヶ月ちょっとしたら、また地獄の夏休みを満喫しようかなと思ってるところですね。それでは最初のトピックに行きましょう。最初のトピックスはこちらです。ジェットパックプラグインの脆弱性について。ちょっと前になるんですかね。1週間ぐらい前になるのかな。ジェットパックという、ワードプレスのプラグインがありまして、こちらは、オートマティックという会社が、提供している、おそらくワードプレスを使っている人だと聞いたことがある方も多いかなというプラグインではあると思います。まあ、そのジェットパックのプラグインに、脆弱性が見つかって、アップデートしてくださいよっていう、お知らせが回っておりました。で、ジェットパックはですね、使われている方も多いかと思うので、もし、お聞きの方でですね、ジェットパック使っている方見えたら、ぜひ最新の、バージョンにですね、アップデートしていただく方が良いかと思います。北島さん、この件に関していかがでしょうか。
詳細をちょっと見てないんですけど、まだ。結構古いバージョンから、やっぱり、あるみたい
そ
な
うです
んで。
ね。うん。
ですね。まあ、それも、こういう被害は確認されてないって確か書いてあったんで。まあ、そんなあれなのかもですけど、やっぱアップデートをちゃんとやらないといけないですね。
うん。 そうですね、一応、ですね、情報にはですね、ジェットパックプラグイン 12.1 というバージョン以前っていう対処になっているので、それ以前のものはすべて、脆弱性を抱えているという可能性があるってことですよね。うん、なので、修正が行われたバージョンは 12.1.1 というバージョンになるので、まあ、利用されている方は皆さんアップデートしてくださいという認識でよろしいかと思います。で、またこういった情報というのは、常に、まあ、発信されたりですね。あとは、以前のですね、回で、また北島さんが、持たれているプラグインの、脆弱性の対応についてもお話ししている回がありますので、そういった、まあ、準備を進められた上で、こういった情報を発信されていますので、まずこういうのを見つけたらですね、アップデートするという、認識で、ワードプレスを上手に使ってもらえるといいかなと思います。続いてのトピックスは、ワードキャンプユーロ2023に日本からぬかがさんが登壇されたという内容になっております。先日ですね、週末にかけてですかね、ワードキャンプユーロ、ヨーロッパ圏ですね、におけるワードキャンプという大きいイベントがありました。
うん、
で、以前もちょっと触れたことあったかもですけども、ワードキャンプアジアとか、あとはワードキャンプ US とか、そういったちょっと大陸ごとといったらいいんでしょうかね。大きなエリアごとの、またワードキャンプというものもあったりするんですけども、そちらのヨーロッパ版というような認識で良いかと思います。そちらの中のセッションでですね、2日目のセッションになるんですけども、セッションのタイトルが、Contribution to WordPress Without Knowing How to Code というセッションの内容ですね。要は、まあ、簡単に訳すと、コーディングについての知識を、まあ、知らなくてもできる WordPress への貢献と。いうような内容で、合計4名の方で、パネルディスカッションみたいな形で進められていました。で、そこにですね、また日本から戸田さん、戸田修正さんですね、今度10月に開催されるワードキャンプ東京2023のリードの一人なのかな？リードって言ったらいいのかな？まあメインでやられている方の一人なんですけども、戸田さんがですね、ぬかがさんの、まあ、ちょっと英語面でのサポートというような形で、横に座られて一緒に参加されてましたと。で、まあ、これ実はですね、北島さんがやっている、スノーモンキーというプロダクトの、まあ、オンラインコミュニティがディスコードにあるんですけども、ちょうどそのタイミングでですね、ちょっと今夜時間空けれそうですみたいな感じになって、ちょっと同時に視聴してガヤガヤするのをどうやってみたらどうなるか実験をしたんですよね。はい。そこで、見ながら、ちょっと、こんな感じの話してるのかな、みたいな。まあ、翻訳しながら、なんか日本語で喋りながらみたいなね。こう、ちょっと、混乱しながらやってたんですけども。はい。なかなか僕が聞いてた感じだと、本当にタイトル通りのコードを書けなくてもできるコントリビュートっていうのがあるよっていうのをすごい紹介されていて、特に登壇されていた方は、翻訳での登壇をされている方が多かったかなという印象でしたね。で、それぞれイタリア語圏であったり、フランス語圏であったり、ドイツ語圏であったりというような方が、登壇をされていて、そういった形でイベントへのサポートや翻訳ということで、サポートでき、コントリビューションできるよと。ワードプレスへの貢献ができるよっていう紹介をされていたので、ぜひですね、今後アーカイブとかも出てくると思いますので、興味がある方ですね、どういったお話をされているのかなと、聞いていただくといいかなと思います。北島さんどうですかね、このコードを書かなくてもいい貢献というのは、北島さん的にはどういうものがあるかなっていうのを思います。
どうでしょう。まあ、やっぱ一番は翻訳はありますよね。ワードプレスがまあ英語で作られてるから、日本語に直してくださる方がいなかったら、かなり使い勝手がね、悪くなると思うんで。
そうです
あんまりそういう
ね。
の多分知らない方も多いんじゃないですかね。ボランティアで翻訳してるみたいな。
どうしてもね、使う側だけのところだとなかなか見えてこないところではあるんですけども、日本には、まあ、ワードプレスコミュニティが日本の国内にもあるんですけども、そこだけのスラックのワークスペースが用意されていて、まあ、用意されていて、誰でも入ることができるんですけども、そこの中にですね、まあ、翻訳の、チャンネルがあってですね。で、そこで毎週金曜日の、まあ、夜9時ぐらいからかな。そこで、皆さんチャットで集まってですね、チャンネルに集まって、これから翻訳やりますみたいな、黙々会を毎週、ほぼ毎週やられてますね。で、皆さん好きな、ちょっと自分が使ってる、よく使うプラグインとか、よく見るドキュメントとか、で、そういったものを、ご自身みんなそれぞれで今日はこれの翻訳続きやりますみたいな感じで取り組まれていて、で、そういう皆さんの毎週の取り組みだったり、その日々、まあそういうとこじゃなくても取り組まれてるものが、こう僕たちが使うプラグインとか、あとワードプレス本体とかの翻訳、日本語で読めるっていう状態を作ってくれているっていう、貢献活動があるので、とても、実はね、かなり、ユーザーに直結するような、まあ、UI、ある意味 UI の部分では、ね、直結してくると思うので、そういった貢献をされてくれてる方もね、多く見えるので、そういったものを知っていただくと、もしかしたらその中の誰かでね、私もこういうことをやれるかもって思ってくださると、ぜひそういう輪に入っていただいてですね、ワードプレスのコントリビューションという部分でも、楽しんでもらえるといいかなと思いますね。普通に気になった方はですね、そのワードスラックというスラックがあるので、そこちゃんに入っていただくと、より詳細をそこで質問できたりもしますので、もし興味がおありの方見えましたらね、概要欄にも書いておきますので、ぜひチェックしてもらえるといいかなと思います。続いてのトピックスは、ワードプレスのセキュリティの話。ということなんですけども、まあ今日、ジェットパックプラグインの脆弱性についても取り上げましたが、そして先日の回でも、北島さんのプロダクト、プラグインでの脆弱性の、報告と、そういった内容の流れとかも、教えていただいたりもする回がありました。で、まあ常にと言ってもいいのかもしれないんですけど、まあ SNS を含めてですね、ワードプレスのセキュリティが話題になることってまあ多いと思うんですね。で、そういったところで、じゃあ、どうやってワードプレス使っていったらいいんだろうとかね、ワードプレス大丈夫なの？とかいうふうに気になったりする方もその都度その都度見えるかなとは思うんですけども、今日はですね、まあざっくりとそういうワードプレスのセキュリティの話というふうにタイトルつけてますけども、まあ、どういったことを気をつけたらいいんだろうなっていうことをちょっとここで、まあ、意見交換というか、まあ、できたらなと思うんですけども、まあ、北島さん的にはどうですかね。ワードプレスこんな風に使った方がまあいいんじゃないのっていうようなこうアドバイス的なものはございますでしょうか。
そうですね。まあ、個人でユーザー、本当エンドユーザーの操作される方が気をつけるとこで言えば、僕はその受託でワードプレス引き継いだりとかすること結構あったんですけど、大体パスワードが緩いんですよ。めっちゃ覚えやすいパスワードになってる。もう5、6桁とか7桁とかで英単語。やっぱこんなんじゃやっぱ入られちゃうので、今だったら、Chrome とかがパスワード自動生成してくれるじゃないですか、複雑なやつを。だからもうそういうのをちゃんとまず使うってことですよね。
まずは入り口ですね。
そうですね、とにかくパスワード。で、あとは、まあ、これは作り手側にも、ユーザー側にも言えるんですけど、まあ、アップデートですよね、さっきのジェットパックの話みたいな感じで、やっぱ脆弱性出るから、アップデートはとにかく。 ちゃんとやるってことですね。
やっぱその僕もこの途中から触ることのあるワードプレスって過去にも何回もあるんですけども、やっぱそのこれを作その僕のところに来た時に言われるのが、これ作った人にこの赤いところの更新っていうのは絶対やらないでくれって言われたとか、そういうのって意外と少なくないんですよね。まだ最近僕はあんまり遭遇はしてないんですけど、僕も全然過去にもあったし、まあ、最近にもあるのかな、どうなのかなと思うんですけども、やっぱそうなるとそういう作り方を作り手側がしてしまうと、もうユーザーからしたらもうお手上げですよね。そうやって作った人に言われちゃうとね。だけどもやっぱりそれは、いや、アップデートしろってすごい界隈では言われるんだけど、作った人にはダメって言われてるんだけどっていう板挟みになっちゃうと、ユーザー側は。なので、作る側はやっぱりその、ワードプレスというものを使うんであれば、安全で使える形で、まあ、納品してあげないとかわいそうかなというのは本当に思いますね。
そうですね。
うん。
僕がこの前脆弱性出した自分のブログインも半分いってないぐらいだと思うんですよね。最新版にアップデートしたの。統計が見れるんですけど。だから他の半分以上の方はアップデートせずに、改ざんが可能な状態で今も使っているということなので。だから、それぐらいアップデートしない人っていうのは多いと思っていいと思います。
やっぱりその、まあ、アップデート、そもそもその、まあ、日常的にメンテがされてない、まあ、日常的と言ったらですけど、まあ、定期的にそういった更新通知が来てないかとか、そういった確認をされていないっていうこともあるかもしれないし、あとはもうそもそもそういうことをしなきゃいけないということを、まあ、教わっていないとか知らないっていう方も見えるでしょうしね。で、かつ、そういったものに対応できるテーマ側の作りであったり、そういったことがされてないとか、なのでアップデートしちゃダメよって言われるとか、いうこともまああるかもしれないし、そういうところも含めて、まあ、それは多分、まあ、制作者選びとかになっちゃうのかもしれないけど、まあ、制作者としてはそういう事態にはならないような形でお客さんには出してほしいですよね。あとは
そうです
も
ね。
う、まあ、一般のそのエンドユーザーの方の話をすると、もうとにかくアップデートするのがまず僕がよく話するのは、アップデートするのはもう基本で、アップデートして何か崩れたとか、仮に何か起きた場合は、もうそれは対処するしかないっていうふうにも言ってますね。それがやっぱ運用コストの一部だと思うっていう話はよくしますね。なので、それ本当はそれを実際にテスト環境でテストをして、大丈夫だなって確認をしてから本番でテスト、アップデートするっていうのが、一番、安心だとは思うんですけども、そういったことができないユーザーさんも多いんで、普通にエンドユーザーさんだと多いと思うので、まずはですね、アップデートをしてみて、おかしなところがあったらそこは、直すと。もしご自身で直せなかったら、ちょっと有識者に依頼をすると。というような形でですね、まずはアップデートありきの運用を考えていただく方がいいかなというふうに思いますね。
そうですね。
そしてですね、ワードプレスで、の方から公式に、まあ、オンラインのワークショップというものがあるんですね。こちらでは、ワードプレスミートアップの紹介のところで、触れたりもして、したことはあるんですけども、そちらがですね、ちょうど、今度ですね、アップデートと脆弱性というタイトルで、札幌のベンさんとですね、あとは、株式会社 MGN のメガネさんですね。メガネさんが、登壇を、イベントをされますと。で、こちらが、6月の21日水曜日の、夜9時からの、オンラインイベントになってまして、また概要欄に、イベントのページ貼っておきますけども、そちらでですね、 まあ、脆弱性とアップデートの関連であったり、バックアップの方法であったり、まあ、ローカル環境を作るアプリの使い方、動かし方、でそれらでの、まあ、アップデートの仕方とか、そういった諸々のですね、アップデートと脆弱性に対する対応の方法というものを、オンラインワークショップで説明していただけるというイベントがあります。ですので、ね、今話した内容でですね、ああ、そうそう、そういうふうにね、ちょっとわからないこと多いんですよっていう方、もし見えたら、ぜひこういったイベントに参加されてみたりですね。あとはもしリアルタイムで参加難しい場合は、アーカイブを公開されますので、アーカイブの方を視聴されてですね、ぜひ、ご自身でできるかどうか。まあ、できないっていう場合は、まあ、有識者に依頼をするという判断でもいいとは思うんですけども、そういったことにですね、情報収集をしていただいて、一度判断して、もし今の、そういうワードプレスを使う環境にちょっと不安がある場合は、ぜひこういったものを活用してもらってもいいのかなと。で、リアルタイムでさ、参加すると、おそらく質問タイムもあるので、そういったところで質問をしてですね、問題を、疑問を解消していただくこともできると思うので、ぜひ参加してほしいなと思いますね。
ちょっと今、聞いてて、はい、思った、いいですか、はい、ちょっと。
どうぞ。
有識者に依頼をまあすると、うんうん。どうやって見つけたらいいんですかね。ワードプレスのこととかもあんまりよくわからずに、まあ、とりあえずサイトを作りたいとかで依頼して、
うん、
保守契約とかもしないんですみたいに言われて困ってますと。
うん
うん、でもどうやってちゃんとした、そこまで分かって対応してくれる人を見つけるのかって多分難しいと思うんですよ。
難しいですね。なんだか
検索してじゃあ出てきて、立派なこと書いてる人が本当にできるかというと、僕は怪しいと思うんで。
うんうんうん。どうやって見つけたらいいんですか？僕はどっちかというと探してほしい側ではあるんですけど、まあ仕事がそういう仕事なんで。
うん、
けど、じゃあそうですね。だからどうやって見つけてもらうかっていうのはあんま考えてもないですね、そういえばね。
実際が、うんうん。まあだからミートアップ主催してる人とか、まあそれが絶対安全かっていうと、うん、まあ安全というか、ね、どれくらいっていうとわからないですけど、キャンプで登壇してる人とか。
うん、はい、うん。そうですね。そういったちょっと、人前で話をしている人っていうのはある程度その信頼できる可能性は高くはなるとは思います。特にそういうクラウドソーシング系で、まあ、探すというよりかは信頼度は高くなると思います。で、あと、ワードキャンプとか、ワードプレスミートアップっていうのはワードプレスコミュニティの活動になるんですけども、それのルールの中の5つあるルールのうちの1つに、まあ、そのコミュニティの利益を優先しましょうっていう絶対的なルールがあるんですね。なのでそれはどういうことかというと、個人の利益よりもコミュニティの利益をっていうことになってるので、あまりそういったところで、例えばミートアップとか対面で参加されたり、ワードキャンプ対面で参加されたりしたときに、そんなに営利的な話をされないと思います。そのルールガイドラインからすると。うんですので、素直に相談することができるだろうし、そこでの対応からして、ちょっと個人的に、依頼することは可能ですかって相談することはできるでしょうね。ただ、やっぱり一番怖いなというのは、僕もまあウェブサイトで自分のね、事情のページを持ってったりしますけど、それだけで鵜呑みするというのは怖いですよね。
うん、そうですね、
うん。何を持って信頼できるかっていうのは。
まあ実際は難しいと思いますけど。
ですので、話してみるっていうのが多分一番、話してみる。まあオンラインでもよければオンラインでもいいでしょうし、対面で、例えばそういうワードプレスミートアップに行って、こういうふうに困ってるんだけど、どなたか対応していただける方紹介していただけますかとか聞いてみるとかね、他の参加者の方とか、そういったところで情報をまずは収集をして、その中で自分に合いそうな方をまあ選んでもらうっていう方が、この人しかいないからこの人ではなくて、少し選択肢を持って その中で、その方に合う方をご自身で選ばれるのが一番いいのかな。で、そういう方をね、選んでもらうと、まあ、長いお付き合いができる可能性もありますしね。確かにね、そこ、なんか深そうですね、そこ、話がね。
こう、まあ、その勉強会の存在とかも多分、普通の方は知らないと思うので、なんかワードプレス制作会社とか検索して出てくるとこになんか電話したりとかだと思うんですよね。
いや、そうですね。そういう場合、あのね、検索で一番上になるから、その人が一番詳しいっていうことは関係ないですからね。ですので、なかなか判断が難しいではあるんですけども、まあ僕個人的には、そういうワードプレスの、コミュニティ、ワードプレスコミュニティのイベントに、実際に参加をされて、まあ、意見交換をしてみて、自分とフィーリングが合う、その、お仕事されている方を見つけるっていうのが、ある程度、マッチする可能性高いのかなという気は、僕はしますね。ただ、言われるように本当に難しいと思います。特に、あの、わからないって困ってる方が探してるわけだから、わからないんだから、詳しい人かどうかもわかんないですよね。
だと思いますね。分野が違えば僕とかもわからないこといっぱいあるから。
なのでね、ちょっとそういうところはなんか、もう少し僕たちの方からも改善できるようなことはあるとは思うんですけどね。まあ、あの、困ったらまずは、そういったワードプレスコミュニティのイベントに参加されてみるとか、そう、こういったところで登壇されている方、方に自分からちょっと、連絡を取ってみるとか、まあ、そういった方法がまずは良いかなと思いますね。
はい。
続いてのトピックスは、各地ワードプレスミートアップの開催情報の紹介です。今日はですね、収録日が2023年の6月13日火曜日になってますが、ここから、ま、約半月分ですね、6月分のイベントを紹介したいと思います。まずは、6月14日明日ですね、夜19時、愛知ワードプレスミートアップで、ワードプレス何でもお悩み相談会というのがあります。で、こちらはですね、名古屋キャンパスという場所で開催されますね。続いては、福井ワードプレスミートアップが、6月の17日、これは土曜日かな、午前10時30分から、ワードプレスで簡単にサイトを作ろうプラス質問大会の会ということで、オンラインで開催されますので、全国各地から参加いただけるかと思います。また同じく、6月17日の、14時から信州ワードプレスミートアップで、ワードプレスとかの話をする会ということで、こちらも、こちら対面開催で開催されます。で、6月20日13時30分、こちら平日ですね、富山ワードプレスミートアップさんで、こちら対面オンライン同時開催になっています。で、特に、セッションとかそういったタイトルは発表されてませんが、富山ワードプレスミートアップ勉強会第54回ということになっています。で、6月24日土曜日、13時から、これ僕がやるんですけども、岐阜ワードプレスミートアップの59回目、でこちらはですね、全6回の講座になっているワードプレス再入門という講座があるんですけども、そちらの4回目かな、コンテンツ作成方法編ということで、まあ、ブロックエディターとかの、こう機能を説明したりするような内容になると思います。また、ワードプレス何でも相談会ということで、相談の時間も設けてます。で、同じく6月24日の20時からですね、オンラインで山梨ワードプレスミートアップ。こちらは画像生成系 AI で、ワードプレスの記事の内容に沿った画像は生成できるのかという内容で。多分そういったあの画像生成系の API を使って、ワードプレスの記事を読ませて画像を作るっていうようなことをやるのかなというタイトルからの想像ですね。 次は6月の25日、こちらは東京ワードプレスミートアップ対面開催で、写真撮影とワードプレスを楽しもう、フォトウォークイン。これは高輪って読むんですかね。降臨。
高輪
ですか。
高輪じゃなかったかな。なんかニュースになってましたよね。まあ、何年か前に。
本当ですか。
高輪ゲートウェイ。
ああ、本当ですね。高輪ですね、おそらくね。はい、港区ですね。こちらで、フォトウォークをされるというイベントがあります。また、同じ日の、お昼13時、6月25日の13時から関西ワードプレスミートアップで、大阪梅田、関西ワードプレスミートアップ初心者向け黙々会情報交換会というものが対面で開催されます。同じく6月25日14時からオンラインとこちら対面ハイブリッドですね、千葉ワードプレスミートアップでワードプレスにコントリビューションその3 LT で貢献しようという会が、開催されます。また、同じく、6月25日14時から宮崎ワードプレスミートアップで対面開催。こちらはですね、はい、宮崎ワードプレスミートアップ第3回目で、みんなのお悩み持ち寄り黙々会というのが開催されます。これが今、現状で発表されている、今日から6月末までのイベントになりますが、北島さん注目しているなんか面白そうな内容ありましたか？
あ、でもなんか宮崎や九州だから、うんうんうんうん、あるんだなと思いましたね。
ですね、立ち上げられてちょうど3回目になるんですけども、うん、はい、どうですか、宮崎までやっぱ車だと遠いですか？
宮崎行ったことないんですよね。
ああ、
多分かなり時間かかると思います。
電車とかだとどうなるんですか？新幹線。
電車どうなんだろう。まあ、一回福岡まで出ないといけなくて。
あ、そうなのか。
そこから新幹線あるんですかね。
まだ車だと下に降りていく感じですよね。
一回行って上まで。
上まで行くんですか？
佐賀まで行くんですかね。はい。佐賀まで行って、そこからこう行くんだと思うんですけど。なんか結構陸の孤島みたいな感じで言われてたんですよ。今ちょっとわからないですけど、
うんうんうん、アクセスしにくい
だから、はい、高速もそんな整備されてないのかな、
うん、
ちょっと詳しくわからないんですけど、
でもそういったね、まあ、あの今紹介した各地でいろいろミートアップありますけれども、こういった形で宮崎でも、まあ、3回目ということで、まだね、立ち上がって間もないと思うんですけども、各地でちょこちょこっとまた対面のイベントもね、増えてきてるので、うん、ぜひオンライン、対面、それぞれあるので、ぜひ遊びに行けそうなものあればですね、行っていただいて、まあ、先ほどの話の続きじゃないですけど、そういうところでちょっと話を聞いてみて、なんとなくこの人話しやすいなと思った人に、例えば困ったことをね、まあ、有償で相談するとかいうこともきっかけとしては作れると思いますので、こういったイベントで活用していただくのも一つの方法かなと思います。ね、ぜひ僕も岐阜はですね、今年は忘年会とかできそうな気がするんでね。はい。
うん、
なので、忘年会をやれるようなちょっと尖ったイベントをやって、北島さんを岐阜に召喚しようかなと思ってますので。
ああ、そうですね、はい。あるなら行きたいですね。
だいたい11月のどこね、だいたい岐阜は忘年会いつも11月にやってたんで、12月ちょっと混み合うんでね、うん、
あ、11月でしたっけ、僕が行ったのも。
そうです、前北島さんが来てくれた2回とも11月だったと思います。
ああ
、はい、うん、なので約11月、まあ、12月の場所にもよるんですけども、ぜひまたねそういったものも企画したいと思いますので、はい、ぜひご検討いただければと思います。
はい。
はい。はい、10回目の MacBookWP 収録を終わりましたが、北島さんいかがでしたでしょうか。
ちょっと今回はネタが薄くてどうしようかって話をして始めたんですけど、
そうですね、
まあ、多分次ぐらいからあの 6.3 の話題がたくさん出てくると思うので、情報収集をしっかりしようかなと思ってます。
はい、そうですね。ワードプレスのベータ版がおそらく月末かなぐらいに出てきそうな予定ではありますので、おそらく次回以降少しそういった 6.3 に向けた情報がね、出てくるかなと思います。またワードキャンプユーロ2023の最後の方でもですね、ちょっと 6.3 こんな風になるかもみたいな、そういう発表もありましたので、そういったものも含めて、どうなるんだろうと楽しんでいきたいなと思います。またこちらフック WP の方で、同好会をやってます。ブロックテーマ同好会というものがありまして、今度6月会はですね、2023年6月の16日金曜日の夜21時からという形で開催予定をしています。でこちらコンパスの方で申し込みを、募っておりまして、今10人中7名の方の参加申し込みがあります。あと3名の方まだ遊びに来ていただけますので、まあ、ブロックテーマを触ったことがある方という縛りには一応なっているんですけども、触ってみてこんな風な感想を持ったよとか、そんな小さいネタをお持ちでですね、持ち寄ってみんなでブロックテーマで、まあワードプレスの話というものをしようかなという緩い会になってます。ですので、もし興味がある方見えましたら、ぜひ検討してみてください。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この番組では皆様からのコメントや感想もお待ちしています。 Twitter でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトより専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と
株式会社モンキーレンジの北島隆でした。